皆さんこんばんは、山本です。本日は海外ブラックロードから嵐洋一さん、そして和田虫蔵さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております、嵐さん。
ご無沙汰ですね。
3年ぶりぐらいですよね、
鳥川王さんに出るのは、山本さんだの3年ぶりぐらい？
はいはいはいはい。
3年ぶりだっけ？洋チャンネル出てくれたよね。2、3年ぶり
?YouTube に出てるんですよ。
そう。ああ、はいはい、はい。
かなり前か。
そうです。
3年ぶり前ぐらいか。
はい、嵐さんが全然変わってないんですよ。
まあ、嵐さんは変わってない。
俺さ、20年ぐらい前の友達とかいるじゃないですか。
はい。
会った瞬間にそれ言われて、いや、俺の中で死ぬほど変わってるんで、言われても、変わってねえなとか言って。
うん、うん。うん。あと、なんとかな、言動とか、脳内のことも全然変わってないっていうか。
変わってないんだよね。
はいはいはい、はい。
もう、ずっと中学生みたいなこと言ってますから。
うん、それは分かってるよ。うん。
それは我々も同じですから、
ね。そうですね。
はいはいはい。虫蔵さんも、だからもう2年ぶりぐらいですもんね。
そうですね。
はい。はい、
それもカナダ行く前でしょ？
そうです。
うん。そうか、カナダ行く。
もう去年のお正月大変やったみたいですね。
いや、2年前が。
あ、そうそうそう。
2年前。
2年前です。
2024年の正月ですね。
だから僕カナダでその事件を見たんですよ。
うん。
なんか虫蔵さんが死にかけた。
あ、はいはいはい。
はい。まあかけただけなんで。
うん。いや、死にかけないですか、なかなか。
いやー、そうですね、あの時俺が多分一番心配した。
はい。
もう大変だっつっていろんな日やって、そしたら虫蔵連絡ないし。
はい。
しかも津波の警告、あれ来たんですよ。津波が発生するかもしれないと思って。はい、で、こいつの実家、海近いから、これやばいぞと思って。
そんなに近くもないですけど。まあまあ、
だから大地震があったんですよね。
そうそう。
能登半島。
能登半島地震？
うん。
能登地震？わかんないですけど、それがあった時に、まあ、いた建物が、全壊して、そこに生き埋めみたいな感じになったとかですね。
はいはいはい、はい。で、なんか、柱があって助かったんでしょ？
柱っていうか、ノコギリ、テーブルっていうか、ノコギリ台みたいのが、
はいはい、
机があって、うん、で、その机があったから、天井が支えられて、
はいはいはいはい、
で、それで、まあ、子供も同じ場所にいたんですけど、潰されし、圧死しなくて済みましたね。
うん、これ、和田虫蔵ミュージアムができるときは絶対展示せないかんやつですよね。
絶対そうだね。
まあ、まあ、まあ、できる日があれば、ね。
多分それはお前のね、守護霊が、ま、守ってくれたんだ
よ。百太郎が。
百太郎が。最近そんな話は減ってるけど。
幽霊とか心霊とか信じねえんだって言っときながらちょいちょいそういう話を挟んできますよね、嵐さん。
逆としてね。
毎年1月に地震起きてますよね、最近。
まあ、そう。
あ、
そういう説を唱える人もいますけどね。
うん。
まあ、俺はちょっと、あ、そういうの、うさんくさいな。
なるほど。
派ですけど。
まあ、今回、お二人に来ていただいたのはですね、はい、嵐さんが新しい本を出されたということで、
そうです。
この本についてお話をお聞きしますが、本のタイトルが、戦時下のウクライナに行ってきたということで、ウクライナの本ですか。
そうです。で、昨年の11月にね、
はい。
出しました。
はい。
ただ、2023年かなの、ウクライナに行ってきましたっていう本の、一応文庫化なんだけど、
はい、
大幅に過失修正して、まあ、新刊として文庫で出しました。
なるほど。じゃあ今日は嵐さんの作家としての一面を、
生き様を、
放送で
生き様を、哲学を、
見せていただきますので、皆様よろしくお願いします。それでは鳥かご放送始まります。
懐かしいね。すげえ懐かしいな。良くないことだけど強制的にやらしてみたら、あの最近
いい説じゃないですか、その説ありえるな、最強になるわ。この地域の人はもう世界を征服した時点でどこ対どこみたいな話になるんですけど、それでは楽しみ、ドラクエの
食べる虫さんにかかってますか。改めましてこんばんは。鳥かご放送第549回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tkago.net info@tkago.net までよろしくお願いします。というわけでウクライナに行かれた。
はい。
なんか嵐さんロシアにも
行ってました。
行ってた感じが
そう、ハマってて、一時ハマってて、はい、旧ソ連ロシアに行って、はい、ロシアの方も書いてるんですよ。
はいはいはい、
それでそれが2017-18ぐらいの時で、それであのロシア旅行もまあいろいろ聞かれるじゃないですか、インタビューとかなんかマスコミ関係の人、はいはいはい、そどこが今おすすめですかって聞かれると必ずロシアを推薦して、
はい、
特にウラジオストックなんて、あのアジ、あの日本から一番近いヨーロッパ、
はいはい、
独特の街なんですけど、
まあ、そういうとこ北海道のすぐ近くですよね、ウラジオスト
ック。ウラジオ、そうです、まあ近くです、うん、
はいはい、
でも成田かな、どんぐらいだろう、まあその近いです。
新潟からの船便とかもあります
ね。新潟からの船便もありです。北朝鮮からも韓国からも船便あるし、はいはいはい、だそういうところをお勧めしたり、結構あの推してたんですよ。
うん、
で国としても結構まあ魅力的、歴史もあるし魅力的だし、う
ん、はい、うん。なんかホステスさんが行くバーに行ったら、うん、誰が言ってたか忘れましたけど、その行った方がメガネかけてて、
うん、
そのメガネをそのお姉さんが取って、
うん、
メガネのこの塚のところを、うん、ベロベロ舐めてたって言ってました
よ。誰だよ。
どういうことロシア人のそのホステスは、すごいでー言って。
と。
そうですか。それ、それでしょ、だからあれ
さんが。サービスになってるのか疑問ですけど。
舐められ
たことないでしょ。
な、確かに。
いや、でも、怖いよ、メガネ舐められたら。
うん。ちょっと警戒しちゃいますよね。
それじゃないですか、そのロシアをおすすめして
た。ああ、そういう意味じゃない、そういう意味じゃないです。
アラさん、え、つかを舐められまくって。
それでおすすめだ。それで、
それで、チンコビンビンになって、うん、あ、もうロシア行きまくるしかない。ハニートラップにかかってるんですね。
うん、そういうふうにね。
宣伝してたのはそういう理由だったんですね。
う
ん、
違うよ。
まあ、けど書籍には書かれてないかもしれないですけど、うんうん、そういうお店もあるんですよね、ロシアは。
あ、そういう風俗系の？
はいはいはい。
あると思うけど、全然俺分からないんで、行ってないし。
あ、
うん、
でもまあ、ロシアなんかあるでしょ。
いや、俺は全然分かんない、うんうんうん、全然知らないけど、なんか、そういうの好きな人いるじゃない、はい、世界中どこでも遊ぶ、
う
ん
はいはい。
昔から、ソ連崩壊時から、その、プーチン侵略時までの間とか遊んでるやつによると、はい、エスコートが多いみたいなのを言ってました。
あの、
なんでも、旧年、ね、ソ連が崩壊したばっかの時、
はい、
ロシアの物価が絶望的に安くなって、
うん、
で、ロシア人が綺麗じゃないですか。うん、で、綺麗な人が、今は違って、昔だから綺麗な人がそういう商売するんですよ。
はいはい、
どの時代でも、うんうんうん。で、綺麗な人がいて、当時なんかネットとかもないから、そういう人が高級ホテルの前とかいて、交渉すると、いくらかちょっと忘れたけど、はいはいはい、やって、大体行くのは、その女の家に行くみたいですよ。
あ、
ほう。みんな。で、女の家ですかって言ったら、ほとんどだからソ連団地の中の一室。はい、で、その部屋にはお母さんとかがいて、シャワーとかがいて、その部屋でやると。
いや、僕もそれ、駐在員のお父さんに聞いたことありますわ。家行ったら、普通に男の人がいたんですって。そういったらその男の人がすくって立ち上がって、うん、妻をよろしくお願いしますって、出て行ったって言ってましたから。う
ん
う
ん、なんで、あの貧乏のルーブルなんか紙くずみたいな貧乏時に、100ドル、200ドルだよ。とんでもない世界なんだよ。うんうん、で、多分そういうのとか今現在ちょっと遊んだ人によると同じように今はネットでインターネットかなんかでどっかで待ち合わせて行くみたいな、今
は
もちろん高いですよみたいなこと言ってて、風俗みたいなんですかね、ちょっとわからないです俺は。
なるほど、
うん、まあでも
今回はロシアの話じゃなくて実はウクライナの話です。
そうですね、
なんでロシアの風俗の話をしちゃいけない
、はい、ウクライナどうなんですか、戦争の時に行かれてましたよ、ね。
あ、だから戦争の時に去年行ったのは去年なんで、戦争の時に作りましたよ。
うん。今度の旅は命がけって書いてますもん。この攻撃を受けてた町には行ってないでしょ。
あ、攻撃をガンガン受けますよ。キーウで、キーウで泊まったホテルとか、
はい、
もうそのホテルが攻撃されたわけじゃなくて、ドローン爆撃とか、
はい、
ミサイルとかガンガンガンガン飛んできて、
はい、
大変でしたよ。
それは大変ですよ。よう行きますねそんなところ。
まあ、ただキーウにまで、やっぱ攻撃が、ね、
すごかった
ですよ。あるっていう
のは。いやいや、もう、ものすごいですよ。ちょうど俺が行ってた、キーウ最終日の時に、当時で、キーウ最大の攻撃があった日なんだ。
はいはい、はい。
なんでこんな、夜中の1時ぐらいに叩き起こされて、うん、すごかったですよ。もう、迎撃。
はい。
迎撃もすごいんですよ。うん、ウクライナ軍の。
はいはい、はい。
で、対空砲もすごいんですよ。パンパンパンパンパンって花火の音聞こえてきたり。
うん、
それでもうドローン爆撃がもう上の上空で爆発するんだけど、
はいはい、
ものすごいですよ。バーンっていう感じで。で、ミサイルが遠くに落ちてきて、向こうの方がバーンって破裂したり、
はい、
で、一気にドローン無人機が俺のホテルに向かってきましてね。
はいはいはいはい、はい。
最初はまあ、なんだか言ってこっちには来ねえだろうと思ったらこっちに来て。
はい。見てたんですか？
うん。バルコニーがあったんで、バルコニーで撮影したんですよ。で、これやばいと思って、
はい、
いや、マジでこれは、こっちに来て、
はい。
もう、奥の、あの、シャワールームとバスルームなんだけど、はいはい、そこに、のドア閉めて、はいはい、無駄なんだけど、はいはいはい、来るな、来るなと思う、はいはい。そしたら、上空を、ホテルのビルの上空を飛んだみたいで、
なるほど、なるほど。
それで音がわかるんですよ、音が。はいはい、独特の音。で、俺また出たら、多分、後頭部あたりの方で迎撃されてたんでしょうね。もうすごい音、バーンっていう。で、さすがにその時聞いて、あの、布団の中に、あの、ベッドの中に潜りましたよ。あんまりにも怖くて。
すごいな。
まあまあ、そんな感じでね、はいはいはい、空襲警報もたくさん鳴るして。
ああ。
あの、すさまじい。いや、キーウでもそんな感じで怖かったですよ。
はいはいはいはい。僕は東ヨーロッパ旅行したんです
けど。はいはい、知ってます。
東ヨーロッパ旅行するときって、うん、全部の国の大きい都市回ろうとすると、
はいはい、
なんかジグザグになるんですよ、
ね。なります、なります、なります。
で、ウクライナってすごい遠いんですよ。
だね。うん。
ウクライナの目玉って当時、チェルノブイリ見学。
うん。はいはいはい。
で、しかもめっちゃ金額高かったんですわ。うん、だから僕行かなかったんですね、
うん。何年ぐらいですか、その時って。
ドイツのワールドカップがあった時。
2006
年とか、その辺じゃないかな。うんうんうん、
俺がね、2016年にウクライナ行ってるんですよ。
はいはいはい、
その時に、2015年だ。2016か。で、チェルノブイリツアー行ったんですよ。その時、はいはいはい、150ドルでした。
安いですね。
全部で。全部で。はい、100ドルをペーパル、あ、50ドルをペーパルで先に入れるんですよ、お金、
はいはいはい。
で、その後当日100ドル、US ドルを払うっていう。
はいはいはい、
当時、レートでいくらだろう ?120 円ぐらい。あの、1ドル。
もっとなんか高かったイメージあります、ね、
う
ん、
だった。う
ん、
はいはい、もしかしたら、行った時に結構ツアーが多くあったんで、だんだん整備されて安くなったのかもしれない。で、今ちなみに、チェルノツアーはもちろんやってないです。
そりゃそうですよね、うん。旅行者で行く方ってなかなかいないでしょ。
海外の旅行者はいない。けど、外国人は結構いるんですよ。
はいはいはい。
あの、電車の中にも結構いるし、あの、向こうに住んでる人もいるし、
はい、
うん。結構外国、英語も聞こえたりするし、あ、キーウの中心ね。
はいはい、
で、キーウの人、一軒バーがあって、バー兼食事するとこがあって、はい、そこもスタッフは英語話せるし、うん、あの、お客さんの7割ぐらい、あの、外国人だった。
へぇー。ただ、ボランティアとかで
は？ね、いろいろ仕事、ビジネスやってる人もいるし、住んでる人、あとジャーナリスト、マスコミ関係の人、あとそう、ボランティアの人、あと、あの、軍関係の人も結構いるみたい。あの、結構西側の人、結構、なんか顧問か
な。義勇兵とか
義勇兵っていうか、顧問みたいな感じでいるみたいな。細かいことはさすがに俺もわかんないけど、そういう感じでいるみたい。
この本のために行ったんですよね。
いや、これね、実はね、本のためというより、はい、ウクライナ、義憤に駆られましてね、なんて言うんでしょう。ちょっとウクライナちょっと行きたいと。はい、我慢できない。あ、実はその、ウクライナに行ってきましたっていう、2022年も行ってるんですよ、戦争に
向
かって。でもそれはちょっと、かじっただけなんで、
うん、
ちょっと、キーウに行きたいと、首都の。その時行けなかったんで。はい、あと、オデッサも行きたいと。
はい、
で、それで、ちょっと、絶対行きたいとなって、行くことに決めて。
なるほど。
で、その時に、まあ、ちょっと、ウクライナの本じゃ厳しいかなと思いながら、あれ、そういえば俺、単行本出してるなと思って、
うん。
で、担当編集者に、実はこれ行くんで、この文庫化にする際、過失ね、大幅にして、できませんかなって言ったら、はいはい、企画が通りまして、はいはい、っていうこと。
なるほど。
うん。
この本、ね、あの、本屋に並んでると思いますし、アマゾンで買えますから、皆さん。
お願いします。
ぜひ、手に取ってください。
義憤っていうのは、あれ、ロシアに対しての義憤っていう。
まあ、それもあるし、プーチンに対してもそうだし、うん、あと、あの、もう時が経ってきて、うん、やっぱり日本のマスコミとか、一般の人とかも、ね、あの、もう忘れてるっていうか、
うんうんうん、
片隅に入れてない部分が多いと思うんですよ。
はいはい、
あの、けど、まあ、そういうのもちょっと悲しいなと、
うん。
そういうので、まあ、とりあえず俺が行って何かこう、行動を示そうかと。
なるほど。
まあ、そういうことですよね。
まあ、少しでもちょっと話題になってもらえ
る。なってほしい。あと、自分がちょっと行かないと分かんないんで、うんうん、何もか。だからさっき言ったように、うんうん、空襲だって、会ったことないからどういう気持ちになるか分かんないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
俺会ったから分かるわけですよ。
うん、
あと、空襲警報しょっちゅうなるんで、
あ、
その、なんていうの、行かなきゃ分からないんで、うん、結局、マスコミが流してる放送とか、YouTube で見たり、ね、いろいろ見ても分かんないじゃん、自分で行かない。
はいはいはい、
とりあえず俺は、俺の考えからすると、現場に行くっていうのが一番、あの、重要だと思ってるんで、はい、とりあえず行こうと。何も考えずに。うん、それが始まりでしたね。
そうか。なかなか今。
危ないですよね、
うん。危ないって向こう行くとあんまり考えないですよね。あ、というのは、
はい、
その空襲警報とか空爆さえなければ、普通の綺麗な、キーウ行ったことあるんですよね。うん、キーウ行かなかったんですよ。
はいはい、あ、行ってないです。
あ、行ってないです。はい、だから普通の、東欧の、普通の平和の街ですよ。うん、それさえなければ、
はい。なるほど。
普通にカップルは、 マックとかもバーガーキングも全部揃ってるし、
はい、
でおしゃれなカフェがあって、そこではカップルは普通に話してるし、はい、親子連れがベビーカー連れてるし、
うん、
おしゃれ
我々が想像する金髪美女みたいなのがめちゃくちゃいますよね。
うん、ね、そういうイメージはないですよね。キングに限って言うと、もうちょっとなんか、なんて言うんだろう、全然そういう感じだ。多分ね、あのね、リビウとか田舎の方だと思うんですよ、そういうイメージは。
僕なんかそのドイツでワールドカップ見てた時に、うんうん、ウクライナ代表を応援してるウクライナの女の子って、はいはいはい、なんか、
あ、言ってることありますよ。あの多分だけど、はい、あのウクライナもたくさん間違うんですよね。あの、はいはいはい、それであの多分西側の西部の方、リビウとか西部のその辺もたくさん間違うんですよ。その人たちがその海外行ってそういう風に目立ってるだけから、
はいはいはいはい、
イメージ的にね。キーウ街だけ歩いたらそういうイメージあんまりない。
見た目どんな感じなんです、じゃあ。ロシア人に近い。
いや、もう俺から言うと、ロシア人と同じですよ。
はあはあ、
で、言葉はもちろんウクライナとロシア語違うんだけど、
はい、
違うんですよ。違うんだけど、俺から見ると、ほとんど同じだし、わ、
はい、
かりますよね。で、さらに、複雑なことに、ロシア系住民も、まあ 20%、30% いるわけですよ。
うんうん、
それで、さらにウクライナ人なのに、母語が、ロシア語がめちゃくちゃ多いんですよ。
なるほど。
だから生まれた時から普通にウクライナ人なんだけど、はいはいはい、ロシア語で全部生活してる友達とかも、
はいはいはい、
ウクライナ語もちろん話すんだけど、だから複雑、うん、複雑なんですよ。
うん、
ただ言ったんだけど、戦争始まってから、その普段ロシア語を母語にした、ウクライナ人は、ウクライナ語に直したり、街歩いててもかなりウクライナ語を聞こえてくる。まあ、今までは戦争始まる前は街歩いてても聞こえてくるのも8割ぐらいロシア語だったらしいんですよ。
うんうん、
もうみんなロシア語話してるから、
はいはいはい、
けど今はウクライナ語はかなり、キーウに限って言うと半々ぐらいになってきた、
うんうん。
で、俺の向こうにいる友達とかは、もともとロシア語で生活したんだけど、もちろんウクライナ語話せるんですよ。
はいはい、
ただもうロシアに抵抗する意味で、もうウクライナ語で話さないです。
うん、
で、ウェイトレスとかいるじゃないですか。
はい、
で、ウェイトレスとかも、ロシア語で注文を置くんですよ。
はい、はいはい。
ロシア語で、こう。で、俺は任して。そうすると、友達とかは、ウクライナ語で返します。
なるほど。
うん。そういう感じなんですよね。
はいはい、はい。
うん。こういう複雑回帰のね。だからそういうのも、まあ、行かないと分かんないじゃないですか。
もともとは、だからソ連の国の中に入って
たんです
か。
一緒です。うん。
で、ソ連が解体した時に、うん、いろんな国に分かれて、
はい、
ウクライナって核兵器めっちゃ持ってた。
そうそうそう。そうなんですよ。
だから、軍事基地があったところっていうことですか？
そう。
で、核兵器を廃棄したんですよね。
そうです。
なんかの条約か。
そうです。
ブダペストのなんたらかんたらで。
そうです。その代わり、
まあ、もう、燃え書きとかです
ね。うん、ああ、そうそうそうそう、うん。
そうです。それ約束して核兵器を、はい、全部。
で、核兵器をなくしたら、アメリカなりが守ってくれるっていうことで、
そういうことです。
核兵器なくしたんでしょ？
うん、そうです。
なくしたらロシアが攻めてきてるわけじゃないですか。
うん、じゃああった方がよかったじゃない、なるじゃないですか。
ですよね。
うん、
そういうこと。僕は、ごめんなさい、嵐さんロシア好きやから、ロシア派やと思ってました。
いや、違いますよ。あ、ロシア派っていうか別に、いいもの、悪いものに判断してるだけなんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
例えば、イスラエル、パレスチナでも、うん、俺別にパレスチナのこと別に好きでもないけど、イスラエル、パレスチナでも、はい、あれイスラエルのが一方的に悪いんで、
うんうんうん、
一方的っていうか、ほぼ悪いんで、
はいはい、
あんなに虐殺ばっかして。
なるほど。
うん、だから、それはもうイスラエルに対してもう激しい怒りが来ると。
はい、はい。
ネタニヤフに対して、はいはいはい。そういうことで、
なるほど。
うん、どっちが好きとかじゃなくて、はい、いいか悪いかっていう。うん、
いや、だから先ほど嵐さんがおっしゃった通り、核兵器持ってた方が良かったって、今は思いますよね。
うん、そんな、そうなっちゃうじゃない。そうすると世界がおかしくなるでしょ。っていうことになっちゃうんですよね。
日本も持っといた方がいい
ですよ、ね。そういうことになっちゃうんですよ。そういうことになっちゃうんですよ。で、ベネズエラだって、このままアメリカに攻撃されるけど、はい、じゃあ持ってたら来たのかっていう話になるでしょ。
はいはいはいはい、
で、北朝鮮なんかあんな大したことないんですよ、本当は。軍も。はい、でも、ずーっと物資自体から、プレッシャー与えて何もしないのは、中国だって仲悪いのに何もしないの核持ってるからでしょ。
はい。いや、ベネズエラのこと詳しいですか？あれって何？軍にいた大統領をようさらいましたね、あれ。
本当だよね。
すごくないですか？
うん、あれはなんか。
トム・クルーズみたいなやつがおった。
かなり内通者がめちゃくちゃいたみたいで、はい、もう準備はされてたみたいだけど、あれ本当の真相わかんないですよ。あれ、演技だったんじゃないかっていう。
キューバ人の兵隊が何十人も守ってたらしいですよね。
そう。
うん、でも、軍に降りていって。
そうなんですよ。
大統領だけ、夫妻ですか、さらって帰ってくるってすごい
トム・クルーズ何人いたんだっていう。だから、陰謀論ちょっとなっちゃうんだけど、はいはい、なんかおかしい部分もあるんですよね。だから、もしかして最初からマトルと組んでるとか。
ああ、なるほど。
そういう、しかも今なんか石油のことだって、石油の、あの、上のやつだって、あんな石油価値ねえじゃねえかとか言い始めて、はいはいはい、なんか全然なんか矛盾とか、なんか通じ回らなくなってるし、あれもよくわからないんですよね。
はい。あんな映画みたいなことが起きるとは。
あれもちょっとまだ今現在じゃわかんないです。
中国製のレーダーが無力化されたみたいな。
あとそれ、あとロシアの、あれ、なんか迎撃砲なんかパトリック、はいはい、あれだって別に、嘘流せるじゃない。本当は結構頑張ってたのに。
うん、そのロシアの迎撃砲ってどんな話
ですか？なんだっけ、あの、要するにミサイルとか落ちてくるときに、なんだ、パトリオットみたいなのあるじゃないですか。うん、あれはロシア製のやつ。そうそう、はい、ロシア製のやつがあったんだけど、うん、あれが全く作動しなかったみたいな。はいはいはいはい、でもあれもわかんないじゃん。
いや、だからミッションインポッシブルのあの、ハッカーのおっさんみたいなやつもいたんじゃないですか。
いたんじゃない
です
か、だから。
いやいや、まあまあまあ、全部妄想の話。
そうそうそう、妄想の話だけど。
真実は何もわかんない、ね。
だから今 YouTube でも全部盛り上がってんじゃん、いろんな話で。だからわかんないですよ。
うん、あれ、だからああいう事件が、軍事作戦が起こる前に、うん、ペンタゴンの近くのピザ屋で夜ものすごい注文が来
る。ああ、そうそうそうそう。
説ありますね。うん、はい、なんか、ピザの配達が多くなったら、はい、そのタイミングでもう、軍事作戦動くから、株価も変動するぞみたいな話もあるぐらいですからね。
は
い、
ピザの話ね、僕、ブラックロード行って話してるんで、ぜひ、聞いてください。
またピザの話か、みたいな。
ピザの悪口の話ですよね。は
い、いや、その、軍関係者がピザで喜ぶかね、
喜びそうだよね。
まあ、でも、寿司の方が喜ぶんですかね、そういう人らは。
寿司はけど当たるかもしれない。うん、軍事作戦の前に食べないじゃないですか。
なるほど。
軍事作戦やっぱりカップヌードルでしょ。浅間山荘み
たいな。そう、おにぎりじゃないです
か。おにぎり、カップヌードルじゃん。
そう、カップヌードルとか。
あれでカップヌードルが爆発的に売ったんだ
よ。そうか、そうか、そうか、そうか。
はい。なんか、あれ作戦やったんじゃないですか、マーケティングの。
あ、なんか持ち込んだって話ありますよね。
そうそうそう、そう、うん。
もしかしてそうかもしれないね。あれもそう、あれも、売り込んだのかもしれないよね、警察の。
そうそうそうそうそうそう。だってあれ、ずっと映ったんでしょ。警備隊が浅間山荘を囲んでる時に、うん、あんな寒いところであったかいもの食べれると、うん、ずっと見てた
ら。あれ、あの時まで西の、前ね、朝ドラでね、満腹っていうのがあって、はい、安藤桃福の物語なんだけど、日清のあれ、画期的で素晴らしいんだけど、値段があの当時の日本人にとっては高かったらしく、うん、あと今みたいに浸透してないから、うん、なかなか、しかも、賞味期限も結構短かったらしくて、はい、結構苦戦したらしくて、うん、あとあれにかなり加熱つぎ込んでるじゃない、はい、でどうするかと思って困ったって時に、だから、誰か仕込んだのかもしれないけど、わ、うん、かんないけど。
なんかその日清のカップヌードル博物館とか行った時に書いてました。う
んうん、あ、それ書いてあった、
はい、
あれも、なんでそんな話になってたまあそれはブラックロードが鳥籠さんそうだもんね。いつももう脱線するっていう。
そうです、う
ん。
まあでもウクライナ本はでもちょっと俺は、うん、なかなか興味深く読んだっていうか、面白かったですね、それは。
いやだから日本も本当気ぃつけとかないといけないのが、うん、そのウクライナとの共通点が、北方領土取られてるんです、
うん、そうそう、その通りなんですよ。
なるほど。
それやりました。ウクライナもやりました。
その下にあるじゃないですか。うん、あれなんていう島でしたっけ、
クリミア。
そうそう、
クリミア半島ね。うん。
半島ね、はい。
これ、だからね、同じようなことが起こるかもしれないですよね。うん、
そうなんですよね。
しかも、ロシアとウクライナ隣国じゃないですか。
はい。
で、海があるけど、日本も隣国でしょ。
うん。
で、北方領土取られてると。はい。で、返してないと。
はい。
で、カラフトの件もどうなってんだと。
はいはいはい。
もう約束なんか守ってないじゃないかと、うんうん。日本人が一番知ってると思うんだけどね。はい、なぜあんなロシアに味方できるのかとか不思議でしょうがないよね。
本当に思う、うん。
騙されてんじゃねえかよって。うん、右翼のやつなんでもっと怒んねえんだとか思うよね。はいはいはい、あれ、一番腹立たしいのカラフト行った時なんでね。カラフトだって、南カラフトと北カラフトがあって、うん、あれまだ、一応、実行支配されてるだけなんですよ。カラフトの、カラフトの。それなのに、だから日本大使館も、あれ出張所になってるの知ってます？あるんだけど、はい、出張所って書いてあって、いろいろ聞いたら、一応領事館で名乗りたいんだけど、そうすると国際問題になっちゃうから、はいはいはいはい、出張所になってるんですよ、うんうんうん。で、その人たちもやっぱり憤り感じるけども、国際情勢あるから、これ以上何も言えないけど、そういう感じで、あれだって取られたままなんですよね。
はいはいはい。
そっか、アラさんはそっち側も言ってるわけですからね。
うん。それはちょっと、それでロシア人が偉そうな態度をしてるわけじゃない、向こう行くと。偉そう。
うん。
というので、やっぱり、いや、それはまあ、その人、いちいち怒ったり、うん、その政治的なこと言ってもしょうがないから、俺は本でそういうのを恐ろしゃ言ってきたで、それも書いてるんですよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
まあ、嫌味を、面白く書きながら嫌味を込めて書いてるっていう。
なるほど。
この本もそういう感じですよね。
まあ、旅行で行くときと、うん、その国の体制であったり、うん、国の方針については、うん、まあ、全く別物ですもんね。
そうなんですよ。
なるほど。僕も韓国とか中国の政府は嫌いですけど、うん、旅行はまた行きたいなと思います。
うん。
そう
んうん、
ですね。
最後に、虫蔵さんはどういう活動されてたんですか、ここ数年。
もう、主婦に近づいてますね、だいぶ。
うん
うん、まあ、ここ最近で言うと、最近ではないですけど、ちょっと前ですけど、やっぱまあ、長らくテレクラに関しての、うん、取材活動は多くやってたんで。
前からじゃないかよ。まあ、てか、まだやってんのかって今思ったよ。
いや、
まだやってんの？
まだやってないです。まだっていうか、もうやってないんだけど、やっぱ、その、テレクラに関しては、ちょっと、ある程度長く携わったんで。
確かにね、うん、確かに。
うん、ちょっと、
見届けていきたい。あだ名つけていくやつでしょ？
え？
お会いした方にあだ名つけて、
まあまあ、あだ名はつけますけど、それはもうあの、
ほんでランキングにしてましたよね。
サブのサブなんで。
え、その話じゃないんですか、その。
その話でもあるんですけど、
テレクラの主催って、
うん、あの。息子がさ、テレクラで抱いた女を思い出したって急に気持ち悪くなってきたよ。
やっぱでも、テレクラっていうその、なんていうかな、社会的事象っていうか、ちょっとテレクラっていうもの自体がどんどん世の中でもなくなってきて。うん、
それはちょっと悲しいよね。
うんうん、ちょっと、あそこのお店で、やってたおじさん、その、やっぱり多少のこう交流はあるわけですよ。うんうん、お店によっては、うんうん。そのおじさんとか、うんうん、まあ、元気でやってんのかなとか。
なるほど。
まあ、場合によってはその、今日ちょっと病院行くから早めに閉めるわとかって言ってくるわけですよ。うん、
テレクラで？
そうそうそう。
テレクラのそのどこですれ違うんですか？
いやいや、すれ違うというか、もう、店主。
ああ、なるほど。
店主のおじさんが、もういい子見つかったみたいな話をしてくるわけですよ。うん、そういうテレクラもあるんですよ。
うん、
なるほど。
人間的なこう、
田舎でしょ、それ。
情の通いがあるみたいな。
それ、千葉県のところじゃないの？
千葉県のところ。はい。
あ、なるほど。
そういうテレクラもあれば、はい、まあ、常連の女の子が、やっぱり個性的で面白い。うん、まあ、毎回かけてくるおばちゃんと、また、このおばちゃんかけてきたかっていう話や、うん、のやりとりがあったり。
はいはいはい。うん、まあ、この辺はですね、雑誌を買っていただければいいんですけど、雑誌名も。は
い、もうでも、いや、あれもう載ってないです。
あ、そうな
んもう今もそのテレクラ連載はもうやってないんで。
はいはいはいはい。
そしてうん、遠い昔の話ですけど。
遠い昔ってこの前までやってたじゃないですか。
この前まで、はい。
あの企画終わっちゃったの？
あの企画終わってますな。
いつ？知らなかった。
テレクラはもうどんだけだろう。2、3年前ぐらい。
え、なんで、テレコラ行ってたじゃない。
いやいやいや、2、3、
あ、それも趣味で行ってたんです。
あれですわ。
趣味では行って
た。違う。ちょっと前に行ってたのは、あれですわ、はい。年越しテレクラっていう企画で、それは年に1回は、なんか、裏物ジャパンで連載でやった。連載っていうか、年に1回の企画はありますわ。
はいはいはい、
うんうん。
まあ、裏物ジャパンのね、バックナンバーとか買っていただければ。めちゃめちゃ面白いやつあるんで。
まあ、俺には1円も入んないですけど。
ぜひ、ご覧くださいませ。
はい。
ここでですね、
はい。
NordVPN のご紹介をさせてください。VPN はインターネットの通信を安全に守るための仕組みで、VPN を使うことで通信が暗号化されて、やりとりは、外から見えない状態になるんですけど、使ったことあります？
あ、ありますよ。うん。あと、俺、まあ、VPN 何度か、何社か使ったことはあるけど。
はいはいはい。
まあ、やっぱり、NordVPN、やっぱ、一応、大手だっていうのもあるけど、うん、まあ、安定してましたね。
はいはい。うん、だから、ホテルのフリー Wi-Fi 使って、うん、なんかその、クレジットカード入れたりすることがあるじゃないですか。うんうん、そういうのも第三者にその見られるリスクを大きく減らすことができたりするんですけど、うん、さらにその使い方として代表的なのが IP アドレスを隠して自分の好きな国のサーバーにつないでその国にいるかのように使えるんですよ。
うん、
だからその海外にいながら日本限定のサービスが使えたりとか、はい、その日本にいながら海外限定のサービスが使えたりするんです。うん、
まあこれは触れていいのか分かんないけど、結構それで、YouTube とか、トルコの価格で加入してる人がいらっしゃる。
そう。海外に行った時に、ベイスターズの試合とか見たくなりません？
はいはい、まあ、見てますよ。
それ VPN 使ってるでしょ？
いや、なんだろう。見てるっていうか、ネットの無料のなんか。
はいはいはい。ほら、見逃し配信サービスあるじゃないですか。
あるあるある。
T から始まるやつ、うんうん。あれとかも外国から見れないんですけど、VPN 使って大阪のサーバー経由したりすると、大阪からアクセスするように見えるんで。
なるほど。
使えるんですよ。
なるほど。
あとは、ホテル予約をするときとか、お店さんがさっきちょっと触れましたけど、海外のサーバーを経由して予約したら、安になるんですよ。だから日本から予約するよりも、インドから予約するとか、トルコから予約したりすると、同じサイトでも値段が変わります。
あ、値段ね。あ、なるほどね、う
ん。で、航空券の価格も変わるんですよ。う
んうん、あ、そうなの？
はい。で、航空券予約するときって、結構我々は前もって予約するじゃないですか。うんうん、VPN 使って予約するときは、直前のやつも安くなるんで、なんか週末に、ちょっとバンコク行くかとか、そういうときには、ノード VPN とか、まあ VPN 使って、海外のサイトを経由して予約すると、安くなったりします。という便利な、
なるほど。
VPN。あと、中国とかだともう VPN 使わないともう話にならないとかって結構あるから。
はいはいはいはい。
あと本当に VPN 当たり外れが結構あって、
はい、
全然通信スピードが出なくなるケースもあるから、
はいはいはいはい、
まあ割とまともなところを探して使った方がいいですよね。
さくら通信一緒にやってるさくらさん、ヨーロッパこの前まで旅行行ってたんですけど、
はいはい、
ヨーロッパってヤフー使えないんですって。
そうですそうです。ヤフージャパンね。
はいはいはい。
そうなんですよ。
だからヤフージャパンにつなぐために VPN 使ってましたから。
あ、なるほどね。
はい。というノード VPN さんなんですが、特別にですね、鳥かご放送限定の大幅割引クーポンをご用意いただいてます。このエピソードの概要欄リンクから申し込みいただくと、2年プランが大幅割引されて、さらに期間が延長されます。クーポンコードはローマ字の鳥かご、TORIKAGO です。一度ぜひアクセスしてみてください。30日間の全額返金保証もありますので、概要欄からね、チェックしてもらって、申し込んで、30日間使い倒して、合わんなと思ったら、キャンセルしてもらってもいいので。
キャンセルも全然
大丈夫です、
うん。俺もキャンセルしたことありますわ。
めちゃめちゃしてそう。虫蔵さんとか全部の VPN のやつキャンセルしてそう。
絶対し、してるそうじゃなくて、してるでしょ。
いやいやいや、そんなことはないですけど。
だってインターネットの申し込みも、なんか2年ごとに、なんか割引適用させるために変えてましたもんね、昔。
それ基本でしょ。それ基本。そうなんだ、基本で、うん。みんななんでやらないんだって。いや、俺はだって基本的に電気も、やっぱ定期的に乗り換え、
はい、
ガスも乗り換え、インターネットも乗り換え、
はい、
携帯電話も乗り換え、ネットも乗り換えですから。
なるほど。
乗り換えたらお得になるのに、なんでみんなやらないんだと。
めんどくさいです
ね。めんどくさいなんだ。
いや、そうなんだけど、
はい、
だけど、めんどくさい。一瞬ですから。一瞬で、なおかつ、その金額、その、バイトの時給にしたら、もう何時間分だと。
なるほど。
はい、いう、
まあ、この辺はね、また今度、虫蔵さんに節約生活の話をしていただきたいと思いますので。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もですね、このお二人をゲストに、鳥かご放送をお届けします。はい、皆様、お楽しみに。
はい、
それでは皆さん、おやすみなさいませ。